足を組まないで宇宙をポポ。
おはようございます。50代でベストボディジャパン日本一を目指す美容師カナダと申します。今日は、ある方の配信を聞いて思った美容室のこと、美容室の会話のこと、そんなお話をしようと思います。このチャンネルは3ヶ月で12キロのダイエットに成功した僕が大人の健康美やベストボディジャパンへの挑戦をのお話をするチャンネルです。はい。ある方の、スタイフの配信を聞いて、それに対して思ったことをお話ししたいなと思うんですが、このある方というのはマミーさん。マミーさんはA ビジョンプラスの裏方というか、をされている方で、自分表現塾っていうものを経営されている経営というか運営されている方ですね。で、僕も普段から仲良くさせていただいているんですが、今度の3月1日の美醜ファッションショーというイベントが東京であるんですけど、ここにも僕がマミーさんのヘアを担当させていただくっていうこととちょっと一緒にステージに上がるっていうことをさせてもらうわけなんですけど、そんなマミーさんの配信をこの間ちょっと聞いていて、すごく思ったことがあったんですね。でどんな配信だったかというと、これ美容室に対することだったんですよ。僕美容師をやってますから、なんかそういうタイトルがついてたりするとやっぱりついこうね、マミーさんの配信に限らず結構聞いてりしてもらったりするんですけど、このマミーさんの配信というのは星5をつけるけどそこにはもう二度と行かないよみたいな、確かそんなタイトルだったと思います。でなんかどうもマミーさんは美容室がなかなか定着しないらしいです。どうも。でその定着しない理由というのが技術ではなくて、それ以外のところにあるっていうことですね。技術は大体満足しているらしいです。ほぼそんなに嫌な思いをしたことはない。だけど、どうも美容師さんの会話が苦痛だっていうことだったですね。苦痛って言ってなかったかもしれないけど、なんか結局自分がなんか気遣って喋る羽目になってどっと疲れちゃうみたいな、癒しを求めて美容室に行ってるんだけど結局自分が喋って、職業病もあるかもしれないですよね。対話をする仕事をしてますからマミーさんは、それでどうしてもそこでプロ意識が出てしまうのか癖なのかで自分がこう美容師さんの話を聞いてしまったりとか、とにかくそれ疲れてしまうことが多いっていう、そんな配信でした。で僕これ聞いていて、僕はめちゃくちゃ共感するんですよ。で共感っていうのは、どっちの立場でも僕は思うんですね。なんか自分が美容室に行くというか、僕は美容室に行かないですけど、例えばなんか洋服を買いに行くとか別のサービスとか、わかんないですけどマッサージとか、マッサージもあんま行かないんですけど、要は自分がサービスを受ける側になった時にやっぱりなんだろうな、よっぽど上手な会話とかしてくれなかったら、無理な会話とかされてもこっちが気遣いますよね。かといってじゃあもう喋んなとは言えないから、付き合いますよ話に。付き合った結果自分が疲れてしまうみたいなことあったりするので、それで僕は行く側としても共感できる。逆に僕は美容師なので普段からその接客をする側 ですよね。技術を提供しながら接客をする側で、その目線でも、僕はそこは一番意識をしている部分だったりするんですよね。なんか僕はしないんですよ、余分な会話というか、だから、すごく共感なんですこの話は。でなんかこれはなんていうんですかね、なんかもうずっと僕思ってるんですけど、それは美容師のその営業の仕方とか自分の売り込み方、自分の魅力の出し方とかっていろいろあると思うんですよ。会話、マミーさんはその会話が嫌だって言ってるけど、なんかそういうのがいい人も中にはいるし、なんなら逆にそのあまりにも喋らない美容師が苦手っていう人もいますから、これは何が正しいとかっていう、間違ってるとかっていう話ではないんだけど、マミーさんのような方はもちろん一定数いると思うんですね。一定数というか、僕はそっちの方が実は多いかなと思っているぐらいなんですけど、でなんかその美容師って僕勘違いしてる人が多いと思っていて、正直なんか僕も伊達にやってないというか、結構長くもう30年近く美容師やってるので、そこまで間違ったことではないと思うんですけど、これはなんか美容師ってお客様をなんかおもてなしするとか癒しを与えるとか、なんかね、勘違いしてる人が多いんですよね。 僕はこう思ってるんですけど、その僕は美容師です。美容師なので、美容師技術のプロではありますね。その技術でお金をもらってますから、これがメインですね。でもちろん接客、人と人なので接客業って言われますから、接客業だとも思ってますけど、会話をするプロではないんですよ僕らは。まあ、少なくとも僕は会話をするプロではないんですね。うん、なので、まあ、例えば会話をするプロとか接客のプロっていうのは、何でしょうね、ホテルマンだったりとか、もっと分かりやすく言えばホストとかキャバクラでホストとかホステスとか、まあ、キャバ嬢もそうですか、まあ、そういう感じの、なんだろう、技術とかではなくて、その場の空間で、会話をするってことにお金を払ってもらう仕事っていうのは会話のプロですよ。で僕らは、僕美容師はこれをでお金をもらってるわけじゃないと思うし、ここを専門的に勉強したわけでもないと思うんですよ。もちろん上手な人もいますよ、いますけど、そのプロじゃないと思うんですよね。でなんか変に癒しを与えるとか、楽しませるっていう割に対して会話ができない美容師が多いんですね。で僕じゃあこんな偉そうなこと何言ってんのって思うかもしれないけど、だから僕はそれができないからしないんですよ。自分がお客さんも会話で楽しませることができるなんて一つも思ってないし、会話で僕の話で癒すことができるなんて一つも思ってないんですよね僕は。だからしないんですよ、本当にしないです僕は。もちろん会話をしないわけじゃなくて、会話っていうのは結局自然と2人の間で、まあ1対1なので、お客様2人の、僕とお客様の2人の間で自然に生まれる会話ももちろん続くことがあるし、本当に単純になんか話がこう続く人も続くというか、単純に例えば共通の趣味を持っていて、前回の時に今度これ行ってみるわみたいなことやってみるわって話になって、あれどうでしたっていう話普通にすることありますよ。だけどこれを僕は接客の一部なんて一つも持っていなくて、だからそういうことを特に話題がないお客様に対しては、僕から全くその会話を振ることは、まあ、9割9分ないですね、9割9分ないです。でなんかよく世の中で美容師って会話をする仕事とか、コミュニケーション能力が必要って言われますよね。でこれはもちろん必要、まあ、当たり前というか、当然必要だと思うんですよ。でこれはなんで必要かっていうと、別にお客様を楽しませるとかそういうことじゃないと思っていて僕は、コミュニケーションを取れないとヘアスタイルの共有ができないっていうことだけなんですよね、やっぱりお客様を伝えることが上手な人ばかりじゃないし、なんなら下手な人の方が多いと思うんですね世の中。そんな中で、まあ、場合によっては初めて会った美容師さんにこう自分はこういうふうな悩みでこういうふうにしたいとか、まあ、いろんなことを伝えるわけなんで、ここを、まあ、空気作りとして、言いやすいような空気作りとか、言いやすいような問いかけとか、そういうことは必要だと、美容師には必要だと思うんですよ。なのでそういうコミュニケーション能力、そういう意味でのコミュニケーション能力っていうのは絶対必要なんだけど、なんかここをコミュニケーション能力が必要だからって思って、言って、なんか分かんないけど、そうね、僕は絶対言わ、僕はこだわっている絶対聞かない3つの質問ってあるんですけど、新規のお客様に、まあ、新規じゃなくてもかな、絶対僕は言わない質問3つあるんですね。今日はお休みですか、この後どこか行かれるんですか、お仕事何されてるんですか、まあ、この3つは絶対に言わないですね。まあ、なんならまだいっぱいありますよ、彼氏いますか、彼女いますか、結婚してますかとか、まあ、要はプライベートのことは一切聞かないっていうことです、最初は。っていう、まあ、僕は言わないんですけど、これを絶対言わないんですよ僕は。だけどこれをなんかコミュニケーション能力って勘違いしている美容師はめちゃくちゃ多いなと思います、まあ、僕もそういう時期ありましたし、なんなら先輩からそういうことを教わったこともありましたね。だから業界全体でこういう空気があるっていうのもなんとなくわかるし、まあ、なんか技術よりもそういう会話みたいなって言ってる美容師さんもいますし、実際でこれは別に間違いとか だと思わないけど、僕は違うなと思って、僕はそうは思わないっていうことですよね。まあ、美容室に限らずかもしれないですね。なんか僕がそのお客様と、お客様の立場で、お客側の立場で行ったことがあるサービス業とかで、そのなんでしょうね、なんか本当に会話のプロの、会話のプロとしてこちらが本当に会話で癒されたことっていうのは半分もないですよね。半分以上はこっちが結局気使ってしまうっていう。なんなら僕キャバクラとかって本当に、キャバクラの良さがあんま分かんないんですよ本当に。 あのこれ綺麗事ってかっこつけてるわけじゃなくて、本当に僕はなんかあまりお酒もそんな飲まないからかもしれないけど、あまりこう進んでいくタイプじゃないんですね、キャバクラで。あの昔ただなんか付き合いというか、まあ、ちょっといろいろあって行ったことが本当過去数えるぐらいですよ。3回とかそのぐらい、3回行っても4回ぐらい今まで生きてきた中で行ったことあるけど、それでも要はそれって向こうは接客のプロのはずですよね。そこに僕らお金払ってるわけなんだけど、それでも本当に、あ、なんか会話で癒された、すごく楽しく喋ることができたっていうことは、なかったですね、ほぼなかったです、そういうとこ場でも。またきっとそれでもなんかすごくいいとこというか、あのちゃんとしたとこに行けば違うんだろうけど、まあ、行った店も悪かったかもしれないですね。そう、まあ、でも本当に少ないですよ、そういうとこって、なんかあと、僕はそのちょっと一つ実際の例を挙げると、僕そのお客様側で行くときに、そういうのが煩わしくて、行かなくなることってあるんですよ。あの実際あったのが、昔あのちょっと県外に出張してたことがあって、その定期的にそこのある県に行ってたんですね。で定期的に行くので、そこで食事をするんですけど、まあ、あまり田舎だったから、そこの行き先が店があまなくてちょっといつも行くとこが決まってきたんですね。まあ、これが回転寿司なんですけど、回転寿司に行くと、まあ、一人だからカウンターに座るんですね。でカウンターに座ると回転寿司なんか別に会話なんかいらないし、そんなつもり言ってないですよね。だけどこれが初めて行った時はいいんですよ。で2回目3回目もいいんですよ。で4回目5回目ぐらいになってくると、その店員さんも、あ、またこいつ来たなみたいな、この人来たなみたいな感じで、顔が分かりますよ当然。そうするとなんかね、ちょろちょろって喋ってくれるようになるんですよ。それこそ、あ、今お仕事帰りですかとかって言ってくるんで、まあ、別にどうでもいいはずなのにそのこと言ってくるんですよ。だってでそれを最初言われた時に、あ、ついにちょっとこういう感じになったかって僕思うんですよ。でもちろんそれに対しては僕も答えますよ。あ、そうなんですって言って、でごちそうさまでしたって帰るじゃないですか。でちょっともうそうなると次行くのが気が重いんですよね。でも行くとこないから行くんですよ。で行くじゃないですか。そしたらその前回よりもさらに喋ってくるんですよ。おそらくこれは向こう側のなんか心理的な部分で言うと、こうなんか前回喋ったからまた今回はちょっとさらに常連っぽく扱おうみたいな感じの意識があるんだと思うんだけど、これが僕には重荷だったりするんですよね。多分これは僕だけじゃなくて他にもそういう方っていると思うんですよ。なんか他っといてほしいなって、他っといてほしいんですよ実際僕は。まあ、おそらくマミーさんもそんなようなことだと思うんですけど、なんかすごくそれはすごくそういうことが僕多いですね。あまりなんかそのなんていうんだろう、常連っていうか、覚えてもらうことは嬉しいですよ。お店側にあいつも来てくれてる人だって覚えてもらうことは嬉しいけど、なんかそこで一言二言とかだんだんこれはエスカレートしてくると、ちょっと僕は重荷だったりするんですよ。めんどくさいなって正直思っちゃう。でその今言った寿司屋さんも結局僕行かなくなりましたからね、そんな数少ない田舎の唯一僕が行ける店だったのに、もうそこから行かなくなって、そこよりまずいけど他行ってましたから。だからせっかく僕はそこ美味しくて行ってたのに、なんかその無駄なというか余分なやんなきゃいいのにってことをやったばかりに僕はそこに行かなくなったっていう、ね、そんな僕すごい多分僕みたいな人いると思いますよきっと、っていうのを思い出して、なんかすごくそのマミさんの配信の内容すごい僕は共感できたんで、はい、ちょっと今日こんな配信を撮らせてもらいました。はい、まあ、どうなんでしょう、こういう考え方は僕美容師としての僕結構これ美容師さんと話すと会話しないっていうので結構へーって言われることもあるし、まあ、共感されることもあるけど、どうなんでしょうね世の中的にどんな感じなのかとかね、こう、まあ、お客さん側の立場で皆さんどう思うかっていうのもちょっともしあったらなんかコメントなどしてもらえるとちょっと参考になるかなと思います。はい、最後まで聞いていただきありがとうございました。眠らないでそれが